京都のルエズミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。はい、今日は早速
最近ね、はいはい、あの北朝鮮がさ、
あ、そうです、
ミサイル飛ばしてるのよね。
そうです、ね、ちょっとねもうややこしいです ね、
あれでも本当に飛ばしてんやろか。
まあね、まあ、一応飛ばしてることはね、まあ、映像で流れてるんで飛ばしてますけど、でもやっぱり問題なのはね、まあ、北朝鮮も問題ですが日本ですよ日本の、ね、
どう問題。
いやもうね、もう右往左往というか、ね、もうここまでなんかそんなね騒がなくてもいいのにっていうぐらいね、なんかちょっとね過激にちょっと騒いでる。でもこれはある意味意図的にねそうさせられて、で軍事費がそれによってね、ねもっと予算がつきやすく なって万歳って思ってる人もいるのかなって、
ちょ
っ
とね、それは僕そう思う
ね、うん、本当に
本当に思う、
ね、
だからね、うん、ひょっとしたらって、
はいはい、
昔大本営発表ってやったやんか、
はい、
もう最後どっかで買ってるとか、
うん、
デマを言うて、うん、どんどん国民の意識が煽った、
うんうん、
昔の戦争の時ね、はい、あれと一緒で、
はい、
実は、
はい、
本当は朝鮮は、
はい、
北朝鮮はミサイルを飛ばしてないで、はい、
あ
でっち上げて報道しているかもわからんと、
まあ、確かにもう
今の時代ね、いうぐらい僕は、
うん、
うがった考えを持ってんだけどね、まあそれほど大層に言わんでもいいんちゃうかなと思う、
うんうんうん、そうですよね。だって
めったに売ってこないと思う、
うん、だってもうアメリカの、ね、放送とかって今見てたら、うん、北朝鮮のミサイルのことよりもその自分の、ね、国の洪水のこととかね、うん、そういったところのことを、ね、一生懸命になってますしね、うん、ね、本当に、まあね、ちょっと日本ももうちょっと冷静にね、まあ、政権ですよね、日本言ってもその日本の政権はちゃんとね、あとマスコミももうちょっとね冷静になってほしいなと思いますが、
ね、
まあ、そんなような中でですね、今日は、はい、あのゲスト、はい、あの来ていただいております、はい、あの本庄豊先生なんですけども、前々回に本当は本庄先生に来ていただくっていうようなね、あのことで戦争孤児のお話をね、あのちょっとしてたんですけれども、まあ、今回あの先生の、はい、あのご都合がつくということで来ていただきました。本庄先生です、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ではちょっと簡単に本庄先生のね、あの プロフィールをお伝えしますと、まあ、あの先生今あの立命館中学校の方、
宇治です、
立命館宇治中学校の方で、うん、社会科の先生をされているって言ったような、すいませんもうとても漠然とした端折ったようなあの紹介ですけれども、はい、
あの中学校の方で、ね、歴史を中心に教えたり地理を教えたり、
はい、
まあ、高校生でも教えたり、あるいは立命館の学生にも教えてるということでね、
はいはい、
中学校高校大学に教えてるっていうのは日本でもそんなにないんじゃないかとちょっと自慢してるんですけど、うん、いかがですかね。
いやもう羨ましいです、そうやってね、あの中高大とね、そうやってずっと先生にね教えを請うね、あの学生さんがいるっていうのはとても羨ましいですね。
面白いんですよ、うん、中学生教えた生徒がね、
うん、
高校でも教えて、
うん、
でまた大学でもあって、
うん、
まあ、3回もあるというのはねなかなかないので
羨ましいです。
嫌になってるかもしれないね。
いやいやいや、もう羨ましいです、もう、はい、まあ、そういったような中でですね、まあ、今回 の、まあ、あのお話のテーマとしてはその戦争孤児っていうようなところで、やっぱりまあ先ほども、ね、言ったみたいにその、まあ、今あの北朝鮮 の、ね、あのミサイルの問題ですごくやっぱり日本がまた戦争に突き進んでいくんじゃないかっていうような、ね、そんなちょっと危ういあの雰囲気になってますけれども、そういったところでもぜひ、ね、やっぱしあの本庄先生にこの、うん、戦争によって一番じゃないな、やっぱりまあ犠牲、あの、まあ、みんなが、ね、あの犠牲にはなってしまうんですけれども、その中でもやっぱりまあ子どもたちがやっぱりその犠牲になるというようなところでの、ね、お話をちょっと焦点を当ててあのお聞きしたいと思いますが、はい、
でこの前あの福知山というところでね、
はい、
まあ、戦争孤児の話をさせてもらいましたけども、
はい、
福知山は、実は大阪からの、ね、学童疎開が非常に多かったと、
はい、
何千人もの子どもたちがお寺を中心に学童疎開を、ね、
うん、
されてて、そしてあの戦後ですね、大阪の町に戻ったら町は焼け野原で、まあ、お父さんもお母さんも亡くなってて、まあ、孤児になって大阪行きで まあ、暮らすというようなことをね、経験した子がたくさんいるわけですね、うん、で、そんな子たちがですね京都駅に流れてくるということで、うん、京都は比較的戦災が少なかったということで、この京都駅に大阪、名古屋、うん、それから神戸ですね、三宮、それからいわゆる東京、広島、さまざま全国からね、集まってきて、多い時は5000人ぐらいの子どもたちが京都駅で暮らしていたんですね。
ね、すごい人数ですね。でも、まあ、まあ個人の数から言ったらもっともっとね全国的にはね多かったんでしょうけれども、でも今のあの綺麗な京都駅からはちょっとね想像がつかないですね、そんなようなね。
で京都で多かったというのはね、あの意外と京都の、ね、お年寄りの方はご存知なんですけども、うん、あの意外とみんな知らないと、京都は孤児なんかいなかったんじゃないかというふうにね、うん、思ってる。そうではなくて、うん、あのお寺とかですね、うん、まあいろんなところで孤児を、まあ、受け入れる、うん、そういう人たちが多かったというのも、最近分かってきました、
うんうん、そうですね。本庄先生はその研究を、ね、あのされているということで、あの私もあの夏休み中の時に本庄先生のお話、その戦争孤児のお話を聞かせてもらって、で、まあ、今回この、ね、ぜひ放送でも私たちのこの、ね、ラジオでもお話をしてほしいっていうようなことでね、あのお願いをしたんですけれども、その時のお話に伏見寮っていう、まあ、ちょうど私が住んでるのが伏見なんですけれども、まあ、そこのところにその戦争孤児の子たちが、まあ、一時的にあのいてたあの伏見寮っていうようなところが、ね、あったっていうようなお話を、ね、あのお聞きして、まあ、その当時 の, その子どもたちがどんなに、ね、やっぱりあの悲惨な、ね、あの状況に置かれてたかっていうような、ね、お話を聞かせていただきましたが、
伏見寮というね、まあ、京都は戦災が少なくて自治体がですね、自治体って当時言いませんけども、うん、京都府があの比較的早く戦後動き出してですね、京都府の施設として伏見寮というね、孤児の施設ができました、うん、でこの伏見寮に、孤児の子たちが集められて、京都から京都駅からね、でその後、まあ、例えば地方院の孤児院である平安養育院とかですね、うん、あるいは設計園、平安特技会、まあ様々なですね京都の孤児院に、まああのまあ、分けられてというか、うん、あのもらわれてというか、そういう形で、まあ、里子に、ね、はい、出された子もいるわけで、うん、そういう施設が京都の伏見の丹波橋のところに、はい、あったということが分かってですね、はい、その施設があのどうしてできたかというと、戦前ですね、そこは母子寮だったということでね、はい、まあ、実はね、戦争があるとですね、はい、孤児が生まれて、お父さんが亡くなってる、うん、当たり前なんですよね、
お父さんお母さん亡くなって、
そうですね、うん、だから1931年に満州事変が始まってからですね、うん、たくさんの戦争孤児ができて、うん、生まれていったわけなんですけども、うん、その時にやっぱ伏見のですね、まあ、お酒屋さんとか、はい、材木商の方とかがお金を出してやって、うん、社会館という建物を建てて、はい、そこに子供とですね、それからお母さんの、助産施設といってこう職業訓練の施設を作ったと、はい、でそれが戦後、京都府が伏見寮として、うん、もらい受けてですね、譲り受けて、うん、そしてそこが孤児の、まあ、一時保護施設になっていたということが分かってきました、
うんうん、なるほどですかね。まあ、そこの跡地を今その、ね、あの地域の方たち、そしてまた関係の方たちがぜひ、まあね、昔そんなことなところがあったんだよということをちょっと、ね、残そうっていうような、ね、まあ、取り組みをされているっていうようなことをね、ちょうど、まあ、この本庄先生が、ね、書かれました戦争孤児駅の子たちの思いっていうのがその新日本出版社から出てるんですけれども、私もちょっとこれ読ませていただいて、ああそうかって、今までね、その戦争孤児、まあ、っていうのは私もね正直言ってあまりちょっとね意識が薄かったです。でも確かにやっぱりその戦争をしたらやっぱり孤児はね生まれるなっていうようなことを本当にね実感させられた本ですけれども、うん、
で戦争中はね孤児が生まれても、お父さんが例えば 中国戦線で亡くなったの場合は靖国の遺児という、ね、形で、まあ、親戚がかくまっていたんですね、はい、それが戦後ですね、まあ、完全にタガが外れたというね、その孤児たちが街頭に放り出されて、まあ、政府の統計だけでも12万5000人ぐらいと、まあ、実際のその3倍も4倍もいたと、言われています、まあ、子どもたちにとって全く自分の責任が、ね、ないにもかかわらず孤児として、街頭に放り出されると、で、まあ、で京都に来た場合はその中でね、元気な子はみんななかなか寮に入らないわけなんですけど、ちょっとけな体の弱った子とかですね、この伏見寮に入って、そして、各施設に行くと、でこの伏見寮の跡地がですね、今ね、まあ、民間に売却されてこういう問題が起こってるんですね、で民間に売却されてこれがもし民間のマンションになったら、要するに寄付した財務省の方とかね、そのご子孫の方がおられて、おかしいだろうということを言って、住民と一緒にせめてね、福祉の施設をそこにね、誘致してほしいということで京都府に、お願いをしているのと、もう一つはそこに伏見寮というね、施設があったことを、記念するような、まあ、モニュメントをね、建ててほしいということで、お願いをしているところです。
そうなんですね、まあ、ぜひね、やっぱし私も伏見の住民の一人として、やっぱりそれもね、大いにバックアップしていきたいなって、はい、思いますが、ゆうたろう君どうでしょうか、今お話聞いてまして。
でももともと電の寄付やから民間に払い下げたらあかんよね。
そうです、やっぱりね、やっぱし、住民、やっぱしの、いいなって思うような、ね、そんなような使われ方してほしいですよね。
でこの戦争孤児の問題っていうのはとっても大きな問題で、はいはい、今戦争孤児のまあ、モニュメントとしてですね、京都の戦争孤児のモニュメントとして仏光寺さん、仏光寺さんの塔頭である大善院というところに、戦争孤児像とひらがなで書くんですけども、はい、それを皆さんのご寄付で作らせてもらいました、で、たくさんの、ね、孤児の方がまたお参りできるような場所ということに、ね、なって大変喜んでいます、で、伏見寮についてもそういうね、モニュメントを作ってもらえないかなということで、はい、この間NHK さんが随分私の掘り起こした戦争孤児のことをですね、映像にしてくれまして、今年も8月の13日に、
そうですね、
放映していただいたということで、そういう点でも大きな、ね、反響はあるなというふうに思っています。
そうですね、このラジオでもちょっと、はい、NHK さんの番組宣伝させていただきました、微力ですが、
ありがとうございます戦争が生み出さ行われるってことは、つまり戦争孤児が生み出されると当たり前のことだと先ほど言いましたけども、現在の戦争でも孤児がたくさん生まれてるわけですね、でもし、アジアで東アジアで戦争が起これば孤児が生まれると、で孤児には何の責任もないにもかかわらず、戦争に、ね、よって、人生を奪われていくというね、で戦後ですね、日本が72年前に戦争を終えて、その後ですね、一気に平和になったんではなくて、その戦争孤児の方々の、まあ、苦闘というか、もう言葉に言えないような戦後史があったんだということを、ぜひ皆さんに、伝えていきたいと思います、
そうですね、なんか今ねちょっときな臭いようなね今の日本の雰囲気になってるんで、やっぱりそこのところね本当に肝に銘じていきたいお話でしたね。
そうですね、
はい、じゃあ今回はこれぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました、はい、また次回も実は本庄先生にはお付き合いをいただきまして、はい、次は教科書問題についてもねお話を伺いますのでお楽しみに、はい、では今回はこれぐらいで、本庄先生ありがとうございました。
ありがとうございました。